ドリー、お腹すいた。
はいはい、今作るからちょこっと待ってね。
お腹がすくってこんな感じなんだね。最近夢読みしてないな。むーつまんない。
そう言うだろうと思って。じゃあシクラが寝ている間にまた書いたよ。すごく短い物語だけど、初めてオリジナルのお話を書いてみた。
すごい。
なんかね、スラスラっと書けた。まるで書くことが頭の中で全部決まっていて、それを文章にしている感じみたいな。
なんだか魔法みたいだね。物語の中に入って実際にヒロインになって物語を作るって、やっていることシクラよりもよっぽどすごくない？
最近は私の方がお腹空かなくなったし、もうどっちが変なのかわからない。シクラが寝ている間に物語を綴る。シクラが起きたら物語を読み聞かせる。冬がやってきた。世界が眠りにつく季節。
読み終わったよ。シクラ、このお話好き。すごく好き。
おお、よかった。
ハッピーエンドもいいね。くれてありがとう、タドリ。
シクラに喜んでもらうために書いているから、そう言ってもらえて嬉しいよ。
ねえねえ、タドリ。
ん？どうしたの？
今からお花畑に行かない？
それはダメだよ。夢読みはまた今度。
お話を読みたいわけじゃないの。タドリと一緒にお花畑を見たい。冬のお花畑は綺麗だから。
窓から降りしきる雪を見るシクラの横顔はどこか物受けだった。シクラらしくない真面目な口調に思わずうなずいてしまった。
わーい。
本当に少しだけだよ。
うん、シクラ、手つなぐ。冬にね、一回だけ見れるの。空とお花畑の境界線が交わる日、お導きされた魂が重なって光り輝く日。
あ、雪が降ってない。魂が集って夜を覆うカーテン。天空に舞う奇跡。
この景色、めったに見れないの。にひー、たどりと一緒に見れてよかった。
無邪気に笑うシクラの純白の髪が花畑に同化するように輝きを放つ。今まで見てきたどんなものよりも美しい光景。芸術が現実にあった。
うん、やっぱり来たんだ。
ヨミ、あれ、あれ、どうしてお花畑に？
雪が降っていないから今日ならシクラ外に出れるかなって。
会いに に来てくれたの？
うん、体大丈夫？
今日は元気。
うん、よかった。シクラ、タドリ、大事な話ある。今日だけしかできないこと。雪が降り止む奇跡の時間、空と花畑が交わる日、今日が最後。シクラ、お願いがあるの。聞いて。
うん、わかった。お願い聞く。
うん、ヨミネ、図書館の魂解放する。お導きをしてほしいの。
え、それってつまり。
ヨミもお導きされる。本がないならこの世界にいる意味なくなっちゃうから。
なんで？分かっているならなんでそんなことを望むの？
失敗作の図書館、本を図書館に閉じ込めるの自分勝手だから。
今までのままじゃいけないの？
ヨミ、ずっとずっと迷っていた。本当にこの世界にいてもいいのかなって。罪と後悔とっくに思い出しているくせに消えたくないと思っていた。
それなのに消えちゃうの？
ここにいるのは良くないことだから。図書館に引きこもっているの、現実から目をそらしていただけ。それに読みのわがままで本の魂がお導きされないのかわいそう。
そうかな。だってヨミはずっとずっと本を大切にしていたんだもん。人なんてやってこない図書館でずっとずっと本のそばにいてあげた。ヨミは図書館の本全部読んじゃうくらい本のことが好きだったんでしょ？本のためにこの世界にとどまるくらい好きだったんでしょ？かわいそうなんてことないよ。
そうなのかな。
うん、本のみんなもね、大事に大事にされていたのは嬉しかったんじゃないかな。
そうかな。ヨミ、間違っていなかったのかな。
誰だって愛情たっぷりに接してくれたら嬉しいよ。
うん、本のみんな嫌じゃなかったのかな。
本のみんなもありがとうって言っているよ。夢読みのシクラが言うんだもん。本当だよ。
ありがとう、ありがとうシクラ。図書館のみんなもありがとう。
ヨミがいなくなっちゃうのは悲しいけれど、ヨミがそうすると決めたならシクラはお導きする。それがシクラのお仕事だから。ヨミはずっと後ろめたかったんだよね。
うん、けれどもう決めた。ヨミ 逃げない、受け入れるって決めたから。
私があなたの物語の幕を閉じます。おやすみなさい。また次の世界で新たな物語を紡げますように。
幸せな物語が込められた図書館の本、一つまた一つと空に紛れて消えていく。本のページが雪のように空を舞う。
タドリ、ありがとうね。
ユミちゃん。
タドリが勇気くれた。ようやく一歩踏み出せた。
私もありがとう。ヨミちゃんと一緒の時間楽しかったよ。
シクラのことお願いね。タドリは特別だから、シクラの隣にいなきゃいけない存在なんだよ。
わかった。
じゃあね、タドリ。バイバイ、シクラ。新しい物語に会いに行くね。
ヨミちゃんがお導きされる姿は、まるで地上から夜空に向けて星が降り注いでいるように見えた。
タドリ、タドリはさ、この世界にいたいって思っているんだよね。
うん、シクラの隣にいたいって思っている。シクラ、
タドリ、なんでシクラのことギューってするの？
シクラがまるで空に吸い込まれて消えてしまいそうで怖くなった。
えへへ、シクラは大丈夫だよ。
シクラ、
タドリー、ギュー、大丈夫、シクラはいなくなったりしないよ。
シクラ、私はここにいてはいけない存在だと分かっているけど、思い出さなきゃいけないけど、それでもシクラの隣にいたい。
最近のタドリはお話ばかり書いていた。シクラが読んだお話を文字に起こすのがタドリのお仕事だけど、ちょこっと頑張りすぎているような気がした。
シクラが寝ている間って本当に怖かったの。まるでこのまま目を覚まさないような気がして怖かった。
シクラのために悲しいお話も幸せなお話も書いてくれた。それはすごく嬉しい。シクラはいろいろな人たちの物語を見てきた。この世界でずっとずっとお花畑に咲く花の数と同じだけの物語を。けれどシクラには物語がないの。タドリと同じで、シクラは自分のことをよく知らない。そもそもシクラの物語なんてあるのかな。気づけばシクラはここにいて、そしてずっとずっと当たり前のように ここにいるから。真っ白なシクラ、それがシクラなの。
シクラだけ物語がないなんて、あるのかな。
どういうこと？
思い出さなきゃいけないのはシクラもだよ。一緒に思い出そう。
シクラにも物語あるのかな。
シクラは500年近くずっとこの世界にいるんだよね。本当にこのままでいいと思っているの？寂しいと思ったことないの？
だってシクラには夢読みしかないんだもん。これだけしかないんだもん。
シクラ、帰ろう。一緒に思い出して、一緒に帰ろう。
どこに？どうやって？思い出したくない。思い出したくないよ。だって思い出しちゃったら、シクラ、この世界にいることができなくなっちゃう。
花の記憶を読んで、お導きをして、みんなには思い出してと言っておきながら、自分だけ思い出したくないなんてずるいよ。
けれどシクラはここにいるだけで楽しいんだもん。
嘘だ。
嘘じゃない。
物語を書いているとうっすらと景色が思い浮かぶの。だから物語の中に入って思い出すために、最近の私はずっと夢綴りをしていた。文章を書くって普通は記憶を残すためにだけど、私がしたのは逆。記憶を思い出すために文章を書いていた。記憶を掘り起こすために文章を書いていた。たくさんたくさん書いて、たくさんの人の人生に触れて、さまざまなエリンになって、少しずつ記憶のかけらを集めた。なんで自分はここにやってきたのか、少し分かったよ。アニマやイーネスと同じで、花畑の人たちは何かを助けようとして失っていた。私はこの世界に来る前も物語を書いていた。それはお仕事とか趣味とかじゃなくて、大切な人に読んでもらうために、助けるために書いていた。私の罪は物語を書いてしまったことなんじゃないかな。
なんでそんなことが罪になるの？アドリがしたこと悪いことなの？
私は物語の中に入れてしまう。私はこの世界に閉じ込められているシクラを救いに来たんだ。夢綴りが書いた文章は現実になる。 それなら物語に終止符を打とう。今まではシクラが様々な物語を読んできた。けれどここからはシクラ自身の物語だよ。私とシクラがこの世界に来る前の物語、私が綴った物語、この世界に来る前の私はシクラを守るためにシクラをこの世界に閉じ込めた。これが私の罪。そして今ここにいる私は、この世界に閉じ込められているシクラを救いに来た。物語の中に入って救いに来たんだよ。